長い間雨が続いた。私はだんだん学校へ行くことが嫌になった。学校に慣れると子供たちは寄ってたかって私のことを、お一二の新馬鹿大将の娘じゃと言った。私はチャップリンの新馬鹿大将と父の姿とは似つかないものだと思っていた。それゆえに私はいつか父にその話をしようと思ったが、父は長い雨で腐りきっていた。黄色い泡飯が続いた。私は飯を食べるごとに馬屋を連想しなければならなかった。私は学校では弁当を食べなかった。弁当の時間は消化室に入ってオルガンを鳴らした。私は父の風琴の筆、オルガンを上手に弾いた。私は言葉が乱暴なのでよく先生に叱られた。先生は30を過ぎた太った女の人であった。いつも前髪の大きいひさしから雑巾のような毛束を覗かしていた。東京語を使わねばなりませんよ。それでみんなは、うちはね、という美しい言葉を使い出した。私は時々失念して、わしはね、と言っては、皆に嘲笑された。学校へ行くと、見たこともない美しい花と、石板絵がたくさん見られて楽しみであったが、大勢の子供たちはいつまでたっても私に対して新馬鹿大将をやめなかった。もう学校さ行きとうなか。小学校だきゃ出とらんとな。おっかさんば見てみ。本も読めんけん、いつもかつも眠っとろうがや。ほんでもうるそして。何がうるさかと。言わんか。言うとなか。刀で切りたくなるほど、雨が毎日毎日続いた。下のおばさんは、毎日昆布の中に、辻爪と山椒を入れて、帯を結んでいた。もう黄色いご飯も途絶えがちになった。母は、開花のおばさんに、荷札に針金を通す仕事を探してもらった。父と母と競争すると、母の方が針金を通すのは上手であった。私は学校へ行くふりをして、学校の裏の山へ行った。ネルの着物を通して山肌がクンクンにおっている。雨が降ってくると、風呂敷で頭を覆って、松の幹にもたれて遊んだ。天気のいい日であった。山へ登って萩の株の陰へ寝転んでいたら、体操の先生のように髪を長くした男が、お梅さんという米屋の娘と遊んでいた。恥ずかしいことだと思ったのか、私は山を降りた。真珠色に光った海の色がチカチカ目を刺した。父と母が大阪の方へ行ってみるかというふうなことをよく話し出した。私は大阪の方へ行きたくないと思った。いつの間にか父の憲兵服もなくなっていた。だから風琴がなくなった時のことを考えると、私は胸に潮が埋まったようで悲しかった。車でも引っ張ってみるか。父が腐りきってこう言った。その頃、私は好きな男の子があったので、難望にもそれは恥ずかしいことであった。その好きな男の子は、魚屋のせがれであった。いつかその魚屋の前を通っていたら、知りもしないのにその子は私に呼びかけた。魚がこぎゃん、釣れたんど。一匹やろうか。何がええんな。チヌゴ。チヌゴか。アギャモンがええんか。家の中は誰もいなかった。男の子は鼻水をずるずるすすりながら、チヌゴを新聞で包んでくれた。チヌゴはまだピチピチして、鱗が銀色に光っていた。何枚着とるな。着物か。
うん。
ぬくいけん何枚も着とらん。どら、襟を数えてみてやろう。男の子は生臭い手で私の襟を数えた。数え終わるとカワハギという魚を指さして、これもえってやろうか、と言った。魚、わしや何でも好きじゃんで。魚屋はええど、魚ばば食べる。男の子はいつか自分の家の船で釣りに連れて行ってやると言った。私は胸に血がこみ上げてくるように息苦しさを感じた。学校へ明くる日行ってみたら、その子は5年生の組長であった。